組織を作る最短距離。強い組織を作る最短距離、組織力アップコンサルタントの中山智子です。
インタビュアーのズッピーこと寿司秀次です。中山さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、この収録の放送日はいつ頃なんでしたっけね。
いつになるんですかね。
まあそういうことですよね。はい、
そうそう。しかし今日はね、収録している今日は2月4日という立春の素敵な日ですね。
そうなんですってね。春が来るだけかと思ったら、ここは本当は旧暦で新年明けましておめでとうございますの境目なんですか、ここって。
そうなんです。なので私がとあのこう使っている統計学も、今日が新年という日です。なので、こう新しい年を迎えた感じで今臨んでおります。
なるほど。この番組にとっては非常に大事な日でもあるんですね。
そうですね。
はい。今日2月の4日です。
放送日はちょっとずれますが。
はい。我々2月の4日の世界で話をしてます、今ね。はい。
はい。そう、ご了承ください。
はい。さてさて、そんな気持ちも新たに、まあね、新年がスタートという、中山さんの中ではもう確かにそうだったかもしれませんけど、僕の中でももうなんか、ああ、春が来るんだ、ぐるみな感覚で失礼しました。うん、
はい。またね、この話も面白いかと思いますが、今日はね、別のネタをご用意しております。
お、何でしょうか。早々の新年早々。その心は。
ですね、私、結構もうテレビは何年も見てなくて、YouTube とか X とかそういうものをよく、そこから情報を仕入れてるんですけどね。
はい。
もう何人かファンの人が、いるわけです。あ、この人からもう定期的に情報を取ってるっていう。
あ、中山さんがファンだってことですね。
そうそうそうそう、はい。で、その話し方を聞いてると、その人のね、個性がこう推測できるんですよ。
お
うん、きっとこの人はこんなところ持ってるんじゃないかなと思って、まあその方の生年月日分かったので、ウィキペディアとかで出てきちゃうので、調べちゃったんですよ。
なるんじゃないですか。
そうそう。そしたらね、やっぱりドンピシャで面白かった。
当たってるわけですね。やっぱ、生年月日とその話し方の中に、ね、垣間、ね、見えるその性格みたいな。
そう。で、その方はね、文章を一つ一つ全部、何々何々です、丸って終わらせないことが多いんですよ。
ああ、なるほど。はい。
っていうと皆さん、ああ、いろいろそんな人って思いませんか？
わかります、わかります。丸がつかない人ですよね。ずっとダラダラと、ダラダラって言ったら表現悪いけど、ピタッと丸がつかない喋り方の人いますよね。
そうそう。まあ、私も多分放送聞いてる方は、そういう中山もそうだよって思ってらっしゃると思うんですけど、私も実はその部分を持ってるんです、間違いなく。
なるほど、なるほど。
だから話しながら、あ、そうだって、こう、これ言ったらもっとわかるよねって思うと、その話に飛ぶんですよね。
うん。
だから、話がしっかり完結するかしないかぐらいで、また展開していくっていう喋り方。
そう。
こういう特徴を持ってる人って、まあまあいらっしゃいますよね。
いますね、いますね。はい。うん、私、インタビューは務めてますけども、何かちょっときっかけを振ると、あ、そうそう、それはねって、話題がスッとそっちに行きますよね。はい。そう。
そうなんですよ。なので、その方もその典型だったんです。まあ、私もその要素を持っているっては、とはいえ、もうその、なんていうのかしら、持ち方が私よりもその部分をたくさん持っていらっしゃるので、もう本当にそれが、話し方の特徴でもあり、まあ、面白いんですけど、多分その、聞いてらっしゃる方は、慣れてない方は、おっとっとって、あ、なんか話が、あれなんか展開してついていけないっていう時があるんじゃないかなと推測するんです。
はい、なるほど。はい。
うん、ま、そう、今日2月4日はね、もうすぐ、この2月4日っていう時点では、今選挙前じゃないですか。
はい。
で、まあ、凱旋とかされてるのを聞いてると、 いやいや、これ、普段から聞いてる私は大丈夫だけど、初めて聞いた人は大変だろうなって。
それ、選挙演説を聞いていて。
あ、そうそう、やっぱりその特徴がちょっと出るから、聞いてらっしゃる方は、なかなか頭の、こう、て、あの、なんだろう、切り替えが、大変な時があるんじゃないかなって思うんですよね。
なるほどね。この番組に関しては、がゆえに私の存在が、あるっていうね。
そ
話を元に戻しましょう。時を戻
うそうそう。そう
そうっ
で
てい
す
うのが
ね。
私のね、仕事だから。
そう。だから、その、くすっと笑いながらも、より多くの人に伝えたいんだったら、その特徴を知ってる方が、やっぱりいいよねって、ちょっとだけ思っちゃうという。
なるほどね。
特にこう、ほら、自分がそういうものを伝えなきゃいけないっていう立場の方は、自分のその話し方の特徴っていうのを知っておくことで、より多くの人がスムーズにこう、スッと聞けるっていうことが起こると思うんですよね。
そうですね。人と
で、
ね、人の話を聞いてて、いろんな特徴あるじゃないですか。例えば、今まで起こってきた過程を、やーっとずっと喋り続けて、聞いてる方は結論はどこなのっていうことを思いながら聞いちゃう。だから、ついつい、ね、で、どうなったの？で？で？っていう会話をしてしまうこともありますよね。
もうね、今のは、私ちょっと今、つぼってしまったんですけど、ズッピーさんがおっしゃってることを、そのままがズッピーさんの個性の喋り方なんですよ。
あ、そうなんです
あ
か。
ら、聞き方とも言えるけど、ズッピーさんの個性は、結論まず知りたいっていうところがある。で、その、人によってね、結論を先に言ってから、そのことについて説明してくれる人もいるじゃないですか。その人だと、ズッピーさんは、その、で、何？で、何？って思わず聞けないんですよ。思わないで、安心して聞けるのね。だから、その、結、起承転結っていう話し方をする人もいて、で、
ああ、そっ
ズッピー
か。
さん受けて、ズッピーさんもそうなんだけど、それが聞き役に回った場合は、やっぱり最初に結論言われてから、起承転、最後に結って話す方が、聞きやすいっていう個性なんですよ。
そっか、個性なんだ。そうか、そう
そう
か。
そう。そうなの。それが話し方にもなるんですよ。
なるほどね。そうか。確かに、昔から言われている起承転結ですよね。それが物事のお話の順番だよって習ったような記憶がある。だから結論は最後で間違いないんだね、一応ね。
で、その多分ね、今、ズッピーさんがおっしゃってた、で、結論は何なんだよって思いながら聞いている、その話では、結論は最後に来るっていう話し方をする方なんですね。
なる
こ
ほ
れ
ど
もそ
ね。
うあって、ある一定数、3分の1ぐらいいらっしゃって、その方は、順番を追って話すんですよ。で、結論最初に来ないの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、最後に結論が来るっていうストーリーで話す方。で、この方は、やっぱりどっちかというと話が長い傾向にあり、そして話の切れ目がないっていう人が多いんですよ。と、長文っていうのかな。だから、ズッピーさんの個性だと、もうちょっと端的にわかりやすく整理して言ってくれというふうに思いながら聞いてる人が多い。
確かにそう、も
ね、今
う、
心の中そうなんですよね。
だ
そ
からなんでさ、前置きはいいんだよ。で、どうなったの？したら俺が答えてやるから、みたいな。
そう。で、じゃあちょっと私の推測で言うと、ズッピーさんが身近な人、気を使わない相手とのコミュニケーションで、言いがちなのが、何？例えば、近い人、奥様から電話がスマホに入ったら、電話取るたびに、取る、開口一番、何？って言っちゃう人が多い。
そう、どうした？
何？どうした？そ こが
その
知
通り
り
です
た
よ。
いから、
そうそう
それを
そ
最初に言っちゃうの。
う。そう。それ普通じゃないんですか？
あ、それはその個性の方がそうなるだけです。
そうか。じゃあ、 僕じゃないような個性の方は、例えば奥さんから急に、まあ、車を運転してて、まあ、スピーカーホンにできるから、こうピッと出たら、僕じゃないタイプはどういうパターンがある？あ、元気？どうしたの？いや、どうしたのってやっぱ僕は聞いちゃうな。だっ
も
て
し
どう
も
した？
しーって、とにかく出て、まず何って聞かずに、相手のアプローチを待ってるっていうタイ
あ、
プい
そっ
ま
か
すよ
そっか、
ね。
そっかそっか。
もしもしって出て、僕だけど、みたいに出て、それで相手が何を言うのか待ってる。
そうかそうか。まあ、
そ
でもそれはさ、どっちにしろ、どうしたのって思ってのもしもしじゃない。だから声を出すか出さないかだけの問題かな。
いやいや、その反射的に、どうした？何？っていうのは結論を聞きたい。何の用事でかけてきたの
ああ、
か
そっ
聞き
か。
たいってい
そうか
う思いが、その言葉になるんですよ。
なるほどね。
ほら、人によっては、用事じゃないけど、かけてみたとかあるじゃないですか。
確かに。
だけど、ズッピーさんの個性は、電話をかけてくるということは、目的があるっていう前提になってるんですよ。
そうそうそう、今でもそう思ってますよ。我々はもう常に何かの目的に向かって進んでるはずだと思ってるんですけど。
そう。でも、それはその、特徴なんですよ。
そうなん
そ
だ。
の分類の方の。
へえ、そうかそうか。
そ
なるほど。
う。ですね、2月6日の配信分のポッドキャストが、自分の当たり前は当たり前じゃないっていう話題なんですけど、まさに、それもそうですよね。電話かけてくるということは、用事があってかけてくるっていう前提だと、これが普通だと思っている個性がズッピーさんです。
そうかそうかそうか。
まあ私もそうなんですけど、
あ、そうなんです
人の
か。
ことばかり
そうなん
言え
です
ないん
か。
だけどね。そう。言えないんですけど、だからそういう違いがあるってことなんですよ。
まあそうだよね。ねえ、
で、
そ
そ
りゃ
の一
そう
つ
だ。
が話し方もそうなんだっていう。話し方聞いてると、大体こういう側面持ってるよなっていうのが、大体は推測できる。
なるほどね。そうかそうか。それは、まあ、中山さんにとってはね、分析屋さんでいらっしゃいますから、なるほど、この人はこういう、だから、私がこう言ったらこういうふうに答えるだろうなとか、っていう、なんかいい材料にはなりますよね、その話し方でね。
そうですね。
察知して。
だからまあ、いつもこの結論多いけど、やっぱり自分を知っているっていうことの良さ。ね。できるだけ多くの人に自分の言いたいことが伝わるといいなと思ってるんだとしたら、自分の話し方の特徴も知っていると、ちょっといいかもねっていう
そうか。
話ですね。
ありがとうございます。そうか。そうだね。みんなが常に結論を求めてるわけではないんですね。そのストーリーの段階からこう聞きたい人もいるし、話す人もその手順じゃないと、私の結論には到達しないしっていうことなのかな。なるほど。話し方の特徴ということで。まあ、何がいい悪いではないということですよね。
もちろん、これはもういつも言い悪いはないよ。みんなそれぞれがあるんだよっていう話ですからね。
わかりました。ね。まあ、自分の当たり前は他人の人の当たり前ではないっていう、まあ、2月6日の放送分にも、またね、まあ、そういうような、そんなお話、そういう結論になりましたね。
そうですね。
はい、ということで、今回ちょっと話し方のお話をお伺いしましたけども。まあ、人格、人柄もなんか見えてくるし、そこにも性格があるんだなっていうのをちょっと改めて気に留めておきたいなと思います。はい。よろしいですか、中山さん。言い残したことはないですか？
大丈夫。なんか今思いついたけど、次の話のネタにしようかなって思い ま
そう、そうしましょう、そうしましょう。
す。
今日の結論はここまででございます。ということで、番組のね、説明文の中にいろいろと中山さんへのアクセスの方法が書かれていますので、ぜひともご覧いただいて、アクセスもお待ちしております。はい。
ぜひ自分を知ってみてください。
自分を知ってください。今でも僕も自分が分かりません。ということで、また次回よろしくお願いいたします。
今日もありがとうございました。